学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ英語コーチの上村彩子です。学ぶ大人応援ラジオ、今回は第144回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日なんですけれども、
はい
はい、僕何年か前にこのラジオでも話したと思うんですが、はい、IT パスポートっていう資格を、
はい、資格、
はい、前勉強カフェでもその講座を販売してた時にですね、
はい、
第1期生の方と一緒に頑張って取って、
はい、
いや合格したっていうのがあったんですけれども、
取られてましたね。
そうなんですよ、うん、で結構その IT パスポートの資格、
はい、
うん、最近やっぱりそのリスキリングの文脈ですごいこう受験者増えてるらしいんです、
う
ん
う
ん、
いや、よく聞きますよね、受けてるよっていう、勉強してるよっていう人、はい、
はい、で、まあ、僕も何年か前に受けて、
はい、
まあ、それは無事合格できたんですけども、はい、その次何したらいいんだろうって迷子になっちゃって。
あ、そうなんですか。
IT パスポートはまあ一番最初の、資格なので、
ま
あ、
まずはそれを、
はい、頑張って取りましたと、
はい、
でせっかく、ね、そこで知識得たんで、じゃあできればその次って思ったんですけれども、
お、
はい、なんかちょうどいい、まあ、ちょうどいいっていうのもちょっとなんかおかしな話ですけれども、
はい、
次これ目指そうっていうのが、うん、ぴったりくるのがなくて。
そうなんですか、はい、こうなんかステップがね、ま、こう決められてるのかなって想像して、
ま、もちろんあるんですけれども、うん、もともとそのエンジニアの方、
はい、
システムエンジニアの、
はい、
まあ、その方向けの、まあ、資格群なので、うんうん、まあ、IT パスポートは、まあ、エントリーレベルで、うん、一般の方でもですけれども、
はい、
まあ、一般的にはその次は基本情報技術者試験っていうのがあるんですけれども、
はい、
よく基本情報
って聞きますね、
はい、勉強カフェでもその資格目指してる方たくさんもう常にいますけれども、
はいはいはい、
まあまあなんかとっつきにくくて、
ね、かなり難しいっていう印象あります、はい、
僕もちょっと見てみたんですよ、はい、IT パスポートの次にどんなもんなんかなと思ってテキストとか見てみたら、
はい、
結構本当にもうなんかエンジニアの世界に入ってくるんですよね、そこからは。
やはり、
はい、なんか2進法とかをちゃんとこうなんか分かるようにならなきゃいけないとか、結構もう土文系の僕からすると、
ね、
結構あちょっともう僕の世界じゃないなと思って、うん、まあ、それで終わっちゃってたんですよ。
あ、そうですね、うん、そうなりますね。
もちろんその基本情報技術者試験の次は応用情報技術者試験っていうのがあって、はい、でさらにその後はもう各スペシャリストですかね、
うん、
こう IT ストラテジストとかプロジェクトマネージャー試験とか、まあ、いっぱいあるんですよ。データベースとか。で、まあ、もうそこまでいくともう本当専門知識なので、
なるほど、
もう本当エンジニアの方が、まあ、各々のスキルを高めるためにっていうような、まあ、ものだったんですけれども、はい。まあ、別にこれはまあ僕がね、思っててそうなったっていう話じゃないんですけれども、多分ですね、その IT パスポート、
はい、
やっぱりその IT だとか、まあ、AI だとか、うん、まあ、そういう流れで、
うんうん、
そのこれをやってるのはこれ国の資格なので国家資格なので、はい、経済産業省なのかな、管轄してるのが、
はい
はい、でついこの間3月31日にですね、経済産業省からこの、
はい
はい、まあ、情報処理技術者試験、この諸々の IT パスポートも含めたですね、
はいはい、含めて、うんうん、
はい、この一連の、まあ、情報処理の試験の試験区分そのものを見直すっていうニュースが出たんですよ、
は
い、
うん、お
ー、はい、これ結構大きいことだと思ってて、
うん、
今まであった資格が一部なくなって、はい、新しい資格ができますみたいなことなんですね。
お、そうなんですか。なくなってってなると結構本当、はい、新しいものもできてだと大きいですね。
はい、で、うん、そのやっぱり なんでそんなことするのというところですけれども、
うんう
ん、はい、先ほど少し話したように、やはりそのデジタル技術 まあ、まあ急速に進化しているので、はい、必要なスキルの移り変わりが激しくなってきている。
まあそうでしょうね。
で特に AI の登場によりその AI の活用の前提となるデータをいかに管理するかみたいな、
なるほど、この
重要性がまあ高まってきているということらしいんですよね。
そうなんですね。はいはいはい、
はい、でまあ、そういった DX だとか AI って、まあ、利活用を、うん、まあ、その経済産業省としては、まあ、進める立場じゃないですか。
はい、
はい、なので、まあ、国家試験としては、うん、その今まではこう専門性できる人だけが、うん、エンジニアの人が専門性を高めるっていうような、
はい、
こう方向性で資格をこう用意してたのをもう転換、ガラッと転換して、
はい、
そのもう土台として特にエンジニアの人だけっていうわけではなくて、はい、あらゆる人が幅広いスキルを身につけることで、まあ、AI も活用して、はい、新たなバリューを作ることができる人を、まあ、増やすということで、はいはいはい、まあ、今回その試験区分を、まあ、見直すということで、
は
い、なんか1969年にこの資格試験始まったらしいので、何年ぶりですか？60年ぶり、
まあ、私たち生まれる前っていうことですもんね。だいぶ前ですもんね。
はい、まあ、最初にできたのはですね。
そうなんですね。
はい。はい、なので、もう本当に、もうそれぐらいこう大きな転換を、まだ、これからですね、見直し案が発表になった
と。見直し案ですか。
はい。まだもう確定ではないんですけれども、
そうなんですね、
まあ、ただ、まあ、ここまで具体的に出てきてるので、まあ、おそらく変わっていくんであろう。
いや、そうですよね。だって1969年から、そりゃもう変わりすぎてますよ。インターネットもなかったし。
なかった時代からですからね。
そうですか、うん。ちょっと遅すぎるかもぐらいの。大変かもしれないんですけど、じゃあ、ある程度今予定が具体的にこういうふうに変えてきますよっていうのも出てきてるんですか？
はい。それでですね、まあ、具体的には、まあ、3つなんか大きく分けると変わるらしいんですけれども、はい、まず1つがもう新しい資格ができますと。
お、
はい、今まであのさっき言った IT パスポートっていうのが一番エントリーモデルであって、
はいはい、
その次が、まあ、ちょっといきなり難しくなるよねっていうお話先ほどしたんですが、
そうですね、
うん、ちょうどその間お IT パスポートの次にぴったりそうな、
はいはい、
まあ、立ち位置としてもそういう立ち位置らしいんですけれども、はい、新しくですね、まだ仮称なので、これ決まってない仮の名称ですけれども、
はいはいはい、
データマネジメント試験っていうのが、IT パスポートの次はデータマネジメントというのができるらしいんですね。
そうなんですか、はい。やっぱりデータなんですね。AI につながっていくデータなんですね。はい、
そうなんですよ。で、説明文でこう書いてるんですけれども、
はい、
AI を活用するためには、データを活用可能な状態に整備管理する必要があることから、うん、このスキルを習得し評価するための新たな試験を創設しますということらしいですね。
お、
はい、なのでこれも IT パスポートで、まあ、まず土台をこう知識を得てもらって、うんうん、その次、まあ、基本的なスキルの一つとしてこのデータマネジメント試験というのを作るということらしいですね。
はい、
まあ、これが一つ。で、もう一つが、僕も受験した IT パスポート試験。
はい。
これも中身をちょっと変えるらしいんですね。
ああ。
まあ、これなんで、ちょっと中身、そのカリキュラム、対象の範囲が変わるよって話なんだと思うんですけれども、
はい。
これも、どう書かれてるかというと、すべての人が変化を敏感に捉えられるように、DX のマインド、スタンス、データマネジメントの基礎に関する出題を追加することにより AI 時代に対応した、倫理の出題強化などを実施しますみたいなことなので、うん、あ、まあ、増えるんですかね、対象範囲が追加ということ、
追加増える、
はい、なので、ね、はい、ちょっと難しくなるのかもし
れないですね。今まであったものに最新のものが加わるということですね。
はい、
最新かつ重要なものが、
はい、で、あともう一つ、3つ目が、これも結構大きいんですけど、
はい、
先ほど言ったその基本情報技術者試験の次は応用情報だったんですけれども、
はい、
この応用情報技術者試験がなくなっちゃったんですね。廃止と。
廃止、
はい、
あら、
なくなっちゃって、そのさらに上にあったそれぞれ その IT ストラテジストとか、プロジェクトマネージャー試験とかっていうのを、もうそこともう再編して、もう試験区分をもうなんかガラッと見直すということらしいんですよね。
おじゃあくっついちゃうみたいなことなんですかね、各分野のものと。
くっついた上でなんか大きく3分割に分けるみたいな感じみたいですね。
今まで何分割されてたんですかね、この専門分野。
いっぱいありましたよ、確か 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個の試験が応用情報の上にあって、でそれぞれの目指すものに合致する資格試験を、まあ取るというようなイメージで、まあ、そこまでいくと受験者数もやっぱりねぐっと減るみたいなところだったと思うんですけれども、もう本当そこをもうガラッと再編しますみたいな感じですね。これも目的としてはその先ほどのデータマネジメント試験とか、はい、IT パスポートの試験内容の追加とやはり同じで、これもやっぱり DX とか AI の利活用を進める観点からっていうような。はい、まあ、具体的にはその応用情報処理っていうところを、まあ、くくりをちょっと見直して、3つですね、マネジメント、あとデータ AI、 あとシステム、この3つの領域に今再編すると。
おお、その3つ、
ね、はい、でこの3つの領域を全部取りましょうっていう方向性で、まあ、いくと。
あ、全部取りましょうでいくんですね。専門分野だけ取りましょうだったものが。
はい。
おお。
なのでまあ結構ね、すごく大きな変化と。
本当ですね。
ね、はい。で、まあこれ先ほども言ったようにまだ見直し案なので、
はい。
決定ではなくてですね、いつ頃やる予定なのかっていうのももう発表されてて、
はい。
はい。まあ、2段階に分かれる、まあ、結構、ね、大きな転換なので、
はい、
全部一斉にっていうことではないようなんですけれども、うんうん、まず2027年の春、来年ですかね、
はい
はい、来年の春に IT パスポートの中身を変更すると。
お、でも意外と早いですね、来年だと。
まあ、そうです ね、 ね、まあ、追加だからなんですかね。
あ、そっかそっか、まあ、そんなにちょっと追加するだけだからか。
はい、
はい、
あとは、まあ、ちょっと今日は出てこなかったですけど、情報セキュリティマネジメント試験と、あと基本情報。まあ、この辺が、まあ、ちょっと一部内容が少し変わりますよっていうのが、まあ、まず先にあって、で、その次が2027年の夏頃から秋頃ということなので、まあ、来年の夏から秋にかけて、
はい、
その新しくできる、資格ですね、
はい、
が、もう登場すると。
早い、それもでも意外と早い。
ね、そうですね。
1年そこいらでね、作ろう
と。まあでも1年ね、ぐらいでやらないと、もうどんどんその間に AI 自体が。
どんどん進んじゃいますからね。
ほ
んとそうだ。
内容変わっちゃうから大変ですよ。
そっかそっかそっか、やっぱ急いでそこも作んないといけないってことですね。
ということなので、はい、まあ、ちょうどね、このあたりの資格試験をね、今目指して勉強、例えばね、応用情報処理取ろうと思って頑張ってる人っていらっしゃると思うんで。
本当ですね。
はい、今年のうちに
ぜひ。あれで1年後やろうと思ったら早くなっちゃうの、はい、みたいな。
今のうちに取っちゃうのがおすすめかもしれない。
本当ですね。
はい。あとはまあなんかこれ資格試験あるあるですけれども、
はい、
新しくできた試験って、
はい、
要は過去問とかないじゃ
ないですか。ないですね。
はい。だから結構どうしたらいいんだろうって難しいじゃ難しいんですけれども、うん、結構最初って合格率高いな、分かんないから、どれくらいかも、その作る側も。
作る側も分かん
ない。結構合格率高めになって、もう何年かやっていくとだんだん固まってきて難しくなってくるみたいな、
そういう傾向
も、はい、結構あるので、この新しくできるデータマネジメント試験、はい、まあね、どのレベル感になるのかはもちろん今の時点では全然わからないですけれども、
はい、
はい、まあ、新しくできるものなので、
はい、
ね、そのタイミングで頑張って取っちゃうというのもありかもしれないですね。
確かに、うん、本当ですね。
まあ、でも本当にデータのマネジメントとかはね、まさに必要となる分野でしょうから、まあ、なんか勉強すると本当役に立ちそうな印象はありますよね。
そうなんですね。ちょっと私全く想像がつかないので、何の勉強っていう、ちょっと
分からないですけど、そうですよね、何をするのかは全然僕も
何するんだろう
分からないですけど、はい、
い や、そうなんですか。データっていう、まあ、AI っていうのはすごいね、いつも普段から聞いてますし、
はい、
これから学ばなきゃいけないものと思ってたんですけど、まあ、そこに対してちょっとワンステップデータっていうものが、データマネジメントっていうのがあるっていうのを知らなかったので、うん、そもそも、うん、うん、そうなのかっていうちょっと驚きがありましたし、
うん、まあでも AI もね、我々もなんか当たり前のようにね、うん、使われるように最近なってきてますけれども、やっぱりそのね、はい、ソースを自分でね、こう持ってきて与えたりだとか、ね、プロンプトっていう形でね、こう指定してとか、
うん
うん、まあそういったのをやる、ね、使うようになっていくわけなので、
はい、
まあ、その上でやっぱりその基礎知識として、まあ、こういったのをちゃんと身につけてもらってっていう、まあ、ことなんでしょうね。
でしょうね、
うん、
へ
え、
はい、
ということで、ね、まさか今後ね、結構大きな変更だと思うので、これは
大きな変更ですよ、
ね、国の国家資格がね、なんか、うん、なくなって新しくなるみたいなところっていうのは、
ね、
まあ、やっぱりそれだけ環境の変化が今大きいんだっていうことなんでしょうね、うん、きっと。
そうですね、ちょっとそしてこの IT 化とかも AI 化とかにどうやってついていこう、ついていけないわってなっていた私たちの世代とかも、うん、あ、ちょっと少し踏んでいけるステップができるのかなってい う、 そ う、
ね、
そういうちょっと期待も、うん、私のようなど素人でももしかしたらっていう淡い期待もありますし、うん、ちょっと子供たち世代もこれからをどうやってどういう勉強していくべきかっていうものの指針にもちょっとなりそうだなって思って、
うん、そうですね、
今聞いておりました、
うん、はい、
はい、
また多分しばらくしたら具体的な発表っていうのがあるのかなと思うので、うん、はい、
はい、
あったらまたこのポッドキャストで
ぜひぜひ、はい、また教えてください。
はい、
はい、ということで今回は IT パスポートの次の資格が、来年登場するっていうことと、情報処理技術者試験の、再編の発表があったというテーマについて配信してまいりました、はい、この番組では学ぶ大人の皆様のお悩みや体験談を募集してます。ぜひ概要欄のフォームやスタンド FM のレターからお寄せください、
はい、
それではまた来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、 IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましてはぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。